おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、そして今日は、モーニングビジネス塾として始まり、現在モーニングビジネスカフェとして放送されているこのコーナー、なんと400回目となりました。
はい、400回目なんですよね。まあ、2010年4月に、上昇兄貴のモーニングビジネス塾として始まったこのコーナー、回を重ねて、400回、なんとですね、この4月からは8年目に突入しようとしているということなんですよね。
はい、
今年新年最初の放送が、400回目ということで、ちょっとね、僕としても気の引き締まる思いでこの生放送ということに臨むわけですが、これからもね、しっかりとこのコーナーをね、続けていきたいと思いますので、リスナーの皆さんはじめですね、ボイスQの皆さんも含めて、ぜひですね、また今後ともよろしくお願いしたいというふうに思います。
はい、さあ、それでは今日も2018年最初のタイトコールからと言いたいんですが、古谷さん、はい、すみません、400回ということでボイスQからですね、ちょっとプレゼントをさせていただきます。はい、ちょっとね、兄貴、そのピンク色のものを開けてほしいなと思うんですが、ちょっと今ね、兄貴に開けてもらっています。
なんですかね、これは。ちょっと待ってくださいね。
ちょっとね、不思議なものですよ。
お
実はこの前ですね、兄貴の写真を撮らせていただいて、
あー、すごい、
ホームページに載せますよっていう話をしたんですが、
した
実はそう、実はね、これを作るために兄貴の写真を、
マジか、載ってなかったんですよ、
そう、
ホームページに。これちょっと、これは大事にします。
そう、これね、写真を加工して作ったので、油絵みたいになってるんですけど、そう、それをね、
素晴らしい、
作りたかったんです。
ありがとうございます。
こっそり撮るとバレると思ったので、ホームページということにしました。
なるほど、ありがとうございます。それでは、これをちょっと大切にしたいと思います。リスナーの皆さんに僕の Facebook とかでもね、ちょっとアップさせていただきたいと思いますので、ありがとうございます。
はい、400回ということでボイスQからプレゼントさせていただきました。もう引き続き兄貴よろしくお願いしたいと思います。
頑張ります。
はい、さあ、それではタイトコール行ってみましょう。
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあ、兄貴、大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。ちょっと感無量になってしまいました。
はい、もう一生懸命考えました。もうちょっと部屋に飾っていただきたいなと思います。
飾ります、しっかりと。はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。前回はマグマグニュース、なぜ客の少ない店内を賑やかにすると売り上げがアップするのかという記事から、お店が賑わっているとお客さんの消費意欲が高まるというお話、お客さんとしてお店に入ると実感するなと感じました。
はい、ちょっと気を取り直していきたいと思いますが、そうなんです。お客さんが少ないことでどうやってにぎわいを作るかということってとても大切なことなんですね。お客さんが多い時に、そしてどうやってまた消費意欲を高めるかということも含めてですね、お店の方ではしっかりとね、考えてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は静岡新聞、デビル裾野の本格デビュー、裾野市第二のゆるキャラという記事ですが、三島の三島るくんと三島る子ちゃん、神奈美町のかんちゃん、奈美ちゃん、しろにゃんと、どこの自治体でもゆるキャラがいますが、どんな効果があるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではまずはいつものようにね、記事の内容から紹介していきたいと思います。記事では裾野市のゆるキャラ裾野にライバル出現、同市は 第二のゆるキャラデビルスソノンを2018年に本格デビューさせるた、方針を決めたと始まっているんですね。デビルスソノンの仕事はスソノンの仕事を邪魔することという設定。もともと今から2年前、2016年に公開された永瀬智也、神木隆之介などが出演した映画 Too Young to Die、 若くして死ぬのロケ地がスソノンだったことを受け、そのプロモーション用に登場した鬼スソノンにヒントを得て、昨年4月に、都内のデザイナーがリメイクして制作したのがこのデビルスソノンということなんです。で、裾野氏は昨年8月にデビルスソノンのキャラ設定を検討するメンバーを公募し、9月に、公募市民や幼稚園教諭、そして保育士、さらにはですねデザイナーなどによる創生プロジェクトを立ち上げて、本格デビューを前にキャラの活用方法について協議を重ね、12月の下旬にですね裾野市で開かれたプロジェクト最終会合では、委員から駅に看板を設置すべき、着ぐるみを制作して PR すべき、タクシーにラッピングさせたい、ゴミ袋にデザインしたいなどの提案が高村市長に提出されたことを受け、デビューが決定、市民への認知度を高めていくと掲載しているんですね、
はい、
さてりなちゃん、ご当地ゆるキャラで思い浮かぶのはどんなキャラクターですか？
ゆるキャラを盛り上げたこの全盛期ということで、くまモンと、はいはい、あとふなっしーですね、はいはいはい、
ああなるほどね、うん、まあそうですよね、僕もくまモン、そしてぐんまちゃん、あと静岡県は家康くんですよね、はい、あとふなっしー、ネバールくんあたりでしょうかね、何よりもゆるキャラの一番の仕事はその地域の注目度を高めることだというふうに思っているんです。キャラクターというのはその物語や地域の目印的な存在であることが多いですよね。例えばディズニーといえばまずはミッキーマウス、サンリオではキティちゃん、ゆるキャラでは先ほど言ったね熊本といえばくまモン、その他多くのキャラクターは〇〇といえば何々と瞬時に、しかも多くの人に同じようにイメージされることが多く、そうなることでその会社や地域に注目度が集まり、注目が集まることでさらにその先の情報が知りたくなるということがキャラクターの効果ではないかというふうに思うんですね。今やメジャーなイベントとなったゆるキャラグランプリには昨年も、476ものエントリーがありました。優勝した千葉県成田市のうなりくん、これせっかく優勝したのにまだ認知度はまだまだという感じじゃないかと思いますけれども、今やメジャーと、グランプリでね優勝したキャラクターもすでに全国規模での認知度を瞬時につかむのは難しくなっています。そこでこれからのキャラクターがに大切になるのが、誰に対してどんな注目を集めるためのキャラクターなのかということが大切だというふうに思うんですよね、
はい、キャラクターも、うん、こうなんだろう、デビューすれば人気が出るというわけではなくて、
はいはいはい、
難しい時代に入ってきたということですよね。
ゆるキャラ肩の時代ですよね
そんな時代なんだ、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはご当地ゆるキャラ存続のポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、地元認知度と役割を明確にして上昇ということになるんですが、もはやゆるキャラグランプリに出場して優勝しても全国的な知名度が、そして注目度が得られるように立場になるのはもう至難の業ということになってきましたよね。そこで全国規模の注目度を集め、地域を PR するためのキャラクターではなく、地元認知度を高め、地域の子どもたちに愛され、そして市や町が行政として発信していく情報に注目を集めるという役割を果たすのが、これからのご当地ゆるキャラの仕事として大切なんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう点では三島るくんや三島る子ちゃんというのはですね、広報三島とかでの登場頻度も高く、あと市が発信するですね様々な情報にしっかりとねこう寄り添っているというふうに感じているので、効果的な使い方になっているんじゃないかなというふうにも思うんですよね。で、今回テーマにしたスソノンやデビルスソノンもまずは市民認知度を上げたいということがね記事になっていましたので、そこをねぜひ徹底してほしいなというふうに思うんですね。どこのゆるキャラも中途半端にもう全国狙いをするよりは、市民町民に特化して愛されるキャラクターというのを目指してほしいなというふうに思いますね。
確かにたくさんゆるキャラができましたけど、うんうん、正直どの いるキャラが市のものなのか、うん、商店街のものなのかっていうのが分からない地域ってありますよね。
そうなんです、そうなんです。
そうなってくると三島くんとか三島子ちゃんというようなもしっかりしているということですよね、うん、
あとね三島には商工会議所のキャラクターで、はい、アキンドくんっていうのもいますよね、
はい、アキンドくんいますね。
そうそうそう、うん、でやっぱり それぞれのキャラクターがこの時にこそ出番みたいなところで、うん、こうちゃんと出ているっていうね、その辺のこともすごく大切になってくるんじゃないかなと思うんですよね、
は
い、
まずは地域の皆さんに知っていただいて、はい、それからということですね。
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。